はい、こんばんはです。こんばんはじゃねえ、おはようございます。こんにちは。はい、来ました。 はい、妙な時間に、来ましたけども、やりたいと思います。久々。 シャレコはお適当にやろうかなと思ってきました。で、ジータレス読みで、ていうか、1ヶ月以上ぶりなんですね。はい、まあ、知らぬ間に結構経ってましたね。そんなに経ってるつもりなかったんですけど、あれよあれよという間に、やらないと、過ぎていくもんだなとは思いましたけど。で、ジータレス782で、おっちゃんおはようとおひさやなと、まあ、知らぬ間にまあそんだけ経ってましたね。で、783はおじいちゃんじゃんだ、まあおじいちゃんじゃないんですけど、あざすで、ていうかツイッターに書くの忘れたな。書くか。ちょっと忘れてましたね。まあ、こんな時間に、しかも平日ですし、まあ、うちは会社休みなんですけど、どうなのか分かりませんが、とりあえず、まあ、やろうかなと思って来ましたけども。じゃあ、パソコンじゃねえや、ソフトが落ちなきゃいいんですけど、またドキドキしながらやりますかね。落ちるのが怖いんですが、はい。で、ですね、一番初めは、おごめご様ってやつですね。はい、行きましょう。おごめご様というのがいるといとこから聞いた。何でも小学校に出るらしい。その小学校には俺も通ったんだが、旧館と新館に分かれている。その二つの塔をつなぐ渡り廊下のそば、植え込みの陰に隠れるようにポコンとした岩が置いてあった。人抱えもある黒っぽくて丸っこい何の変哲もない岩だ。俺がいた頃は墓石だという噂があって、誰も触ろうとしなかった。6年生の誰それが肝試しでその岩を蹴っ飛ばしたが、交通事故にあって目が見えなくなったとか、昔2階にも渡り廊下があったから落ちたやつがこの石で頭を割ったとか、岩の下には子供が埋まってるとか、まことしやかにささやかれていたものだった。どうやらその岩が新たな変化を遂げたらしい。このゴールデンウィークにお茶工場をしている祖母を手伝いに田舎に帰った時のことだ。いとこが目を輝かせて内緒話をするように俺に話しかけてきた。いとこ、おごめご様って兄ちゃん知ってる？俺、いや知らん。何？するといとこはあからさまに落胆した顔をした。よく聞いてみると、学校におごめご様が出る。クラスでおごめご様はいい神様か悪い神様かで揉めた。卒業生の兄ちゃんなら知ってるだろうと思った、ということらしい。おごめご様なんて知らなかったので詳しく聞いてみると、どうやら俺たちが墓石だのなんだのと言っていたあの岩のことらしい。いとこ、おごめご様はね、いい神様なんだよ。おごめご様にちゃんとお願いすると何でも叶えてくれるんだって。 Y ちゃんと T ちゃんが試したってさ、といとこが一生懸命言う。あの恐ろしかった岩が今じゃ子供らの神様か、となんとなく懐かしいような気分になった。 俺。ちゃんとって何？いとこ。あのね、おごめご様の前でね、呪文を唱えてね、おごめご様の頭と足を撫でながらお願いを言うの。それでまた呪文を言って叶ったら、自分の髪の毛をおごめご様の後ろに一本置くんだよ。また随分オカルティックな。呪文というのは、まずはじめに、かまかまかま、おしまいに、こもこもこも、だという。頭は岩のてっぺん、足というのは岩の下の方。こりゃ、絶対高学年のオカルトマニアか誰かが作ったな、と思いながらふと気になったことを聞いてみた。俺、ユキ、いとこの亀は、おごめご様はいい神様だと思ってんの？いとこ、当たり前じゃん、お願い叶えてくれるんだよ。俺、じゃあさ、悪い神様だっていう子たちはなんで悪い神様だと思ったんだろうね。するといとこは思いっきり顔をしかめた。いとこ、おごめご様がお化けだっていう子たちがいるんだよ。おごめご様が出たっていうの。俺、どんなの？いとこ、渡り廊下の隅っこにね、白い子供が仰向けに寝てるんだって。大の字に広がってて、頭だけこっちを向いてて、それでめごうめごうおごうおごうって言うんだって。だからおごめご様なんだって。いとこがへったくそな絵を描いてくれたんだが、それがまた何とも言えない怖さだった。おごめご様は頭をこちら、足を反対側に向けて寝転がっている。その頭がこうくっと立てられているのだ。首だけでブリッジしたみたいな感じ。いとこ、最近おごめご様が出るからって下の廊下通んない子もいるんだよ。どうやらおごめご様はいい神様にしろ悪い神様にしろ相当学校で流行っているようだった。その場は祖母からのお呼びがかかってお開きになったのだが、面白くなったのはその後だ。結局学生の気楽さで平日も自主休校して、2日から6日までお茶の手伝いをし、明日は帰るかという5日の晩だった。いとこ、家はすぐ近くだがこの時は泊まってった。はもう寝ており、ばあちゃんと父母俺で夕食後にのんびり酒を飲みながらだべっていた。大方は茶の話で、今年は3月から冷えた日が続いたから今いまいち葉っぱの出が悪かったとか、この辺ももうお茶を継ぐ人がおらんで大変だとか、そんな愚痴みたいな話をしていたんだが、そのうちにふっと思い出しておごめご様の話をしてみた。俺、そういやさ、ユキの学校でさ、なんか変な神様が流行ってんだって。おごめご様とか言ってさ。するとばあちゃんがぎょっとした顔をした。祖母、それ本当か？おごめご。俺、らしいよ、よくわかんないけど、願いを叶えてくれるやらお化けやら諸説出てるって。祖母、あー、まさか雪は触っとらんだろうね。ばあちゃんはなんだか本当に驚いたような顔をしている。父母がきょとんとしているので、俺は二人におごめご様の説明をした。父は膝をたたいていった。父、ああ知ってるぞそれ。俺んときは何だったかな、なんだか新館を建てるときに山を削ったら、山の中にあの石があって、邪魔だからって掘ってみたんだな。そしたら下から壺に消し炭だか骨だか入ったのが出てきて、こりゃなんだか曰くのあるもんだろうっつってお笑いして、岩をあそこに動かしたとかなんとか、そんなんじゃなかったかな。初耳だった。墓石というのもまんざらガセではなかったらしい。 聞けば俺たちが噂していた2階から落っこちたやつは親父の4つ上の男子だという。窓のそばでふざけていて身を乗り出しすぎて落ちたらしい。確かにあの岩に頭をぶつけて危なかったが死んではいないという。父。ばあさんも知ってるのか、あれ子供だけの噂だと思ってたわ。するとおばあちゃんは呆れた顔をした。祖母。知ってるも何もあんた、あれは S んとこの問題。 S ほらじいさんのハトコが後取ってからすっかり潰れたろ。山ももう持ってられんくなったんだな。ちょうど学校を広げるっつうから県に売ったんだ。近所でも随分止めたけや聞きゃしない。ほいで山潰して学校にしてすぐ S の家屋も焼けちまっただろうが。 S というのはこの辺に多い名字で、今話題になっているのはうちの裏手の方山際の S 家だ。小さい頃からあんまりいい噂は聞かない家だった。焼けたという割には立派な家に住んでるが。祖母。それでまあ移す時も大変だったよ。わざわざよそから拝む人連れてきてさ。だから触るなって言ったのにな。俺。その山にあったのってなんかまずいもんだったの？あまりにばあちゃんが嫌そうに言うので思わず尋ねると、ばあちゃんは顔をしかめて言った。祖母。あれはさ、S んとこで持ってたもんだで、なんでも子供の神様でさ、よくたたるんだな。母ちゃんによく言われたよ、S の山には入んなって。俺、あれっておごめごって言ってたの昔から。祖母。おごめごってたら男の子と女の子のことだな。うちらはなんて呼んでたかな。やっぱりおご様とかおごめ様とか言ってたな。エスと仲いい家ってなかなかないだろう。たたられるからだろうって。ここから先は学校の増築を推進した地主の家の悪口やら山の値段が下がった話やらになった。以上で大体話はおしまい。もともとは S の家の神様だったのが学校の中に移って、しかも学校の階段になっているのが俺には面白く思えた。それにしても親父の頃も俺の頃もおごめご様なんて言わなかったのに、なんで今になってそんな名前が出てきたんだろうか。神様の方は誰かの創作だとして、お化けの方のおごめご様って誰か見た人がいるんだろうか。つうかおごめご様って何よ。謎は尽きないが、とりあえず終わり。以上、おごめご様っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み784、100物語まで1ヶ月切ったねと。100物語、またそういう時期になったんですかね、なったんですかねってか、そうですよね、夏だからってことなんでしょうけど、はい、自分知りませんけど、はい。で、785、おっちゃんおはようと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、おはようございます。ツイッター見てびっくりしたけど、うれちいと、はい、あざす。で、786、オスの児童の字でおごで、メスの児童の字でめごで、おごうめごうなのかなと。おっちゃんこんち、早めの夏休みですかと。いや違いますね、たまたま会社が休みですね。有給ではないですね。まあちょっとあの特殊な、だから、なんだ、まああんまこんなこと言ってもしゃあないですけど、どっかのその祝日普通に会社あったんですね。それがただこっちの方に移ってきて連休になってるっていうだけですね。で、717、珍しい時間帯の登場っすねと。はい、珍しい時間帯っていうか、そもそも1ヶ月もやってなかったのにちょっと驚きました。自分自身でやらなすぎだなと思って、だんだんやっぱりまあ 配信環境とかにもよるんですけどね、なんかすぐやろうかなと思ったら多分やってると思うんですけど、こっちに移ってからやりづらくなりましたね、いろいろ。で、788、こんな時間におっちゃんの放送聞けるなんてうれしょんしちゃうぜと、まあそこまで言ってもらえるのはありがたいですけども、で、719、親こんな日時とは珍しい、紳士でダンディーなおっちゃんおはようと、まあ紳士でもダンディーでもないんですけどね、はい、あざす。全然紳士でもダンディーでもないですけどね、はい。で、次、どうしようかな。ちょっと待ってください。よいしょ。はい。で、次、埋めない。この間同じ職場の E さんという人が退職していったんです。彼女は30代後半、色白で華奢でとても綺麗な人でした。彼女は私と仕事をしている間に一回離婚して、そしてその数ヶ月後に違う男性と再婚をしました。なので一回名字が変わった。私はすごく親しくしていたわけじゃないんですが、彼女が退職するとき昼休みにちょっと呼び止めて、そういえばどうして突然退職することにしたの？再婚した旦那さんが転勤とか。ううん、旦那は転勤はないの、自営業だから。あ、もしかして赤ちゃんおめでた？そうだったらすぐにお祝いを言おうと明るく言ったのですが、すると彼女の顔が途端に曇りました。彼女は前の旦那さんと結婚していた5年間赤ちゃんができなかったようで、もしかして離婚の原因も不妊が原因と余計な勘繰りをしていたので、あ、言ったらまずかったのだろうかと自分の浅はかな発言に後悔したのですが、ううん、違うの。でもさ、よかったら聞いてくれる？返事をする前にやんわりと手を引かれて、人の全く来ない階段の下まで連れて行かれてしまいました。今から言うことを誰にも黙ってて、親にも友達にも相談できなかったの。以下、彼女が私の返事や相槌も聞かず、うつむいたまま独白した話です。前の旦那と結婚して5年、実は私2回妊娠したことがあったんだよ。でもね、2回とも産めなかったの。流産とかじゃなく、経済的な問題じゃなく、産めなかったの。妊娠している時に夢を見たの。もうすっごくリアルな夢。それは誰かの視点なの。私は夢の中で暗い道を歩いているの。そうすると前方に女性が歩いているのが見えて、私はそれに向かって突進していくの。ドンと音がしそうなすごい衝撃が起きて、気づくと女性が倒れているの。自分の手が震えているのが分かって見ると、血まみれの包丁が。それから場面が変わって、私は誰かの寝室に入っていくの。ベッドの上には誰かが寝ていて、私は布団の上からその人のお腹を撫でるの。女性はお腹が大きくて妊娠しているんだというのが分かった。どこかで見たことがある。寝ている人を見たことがあると思ったら、それは私が寝ているの。夢の中の私は私のお腹の中にぐっと手を入れて、え？そんなことを明るい昼間の、しかも会社の昼休みに突然言われて、あっけに取られたのですが、彼女は構わず続けました。そのままぐーっと中に入っていったの。中は暖かくて暗くて、そしてすごく安心する気持ちがいい場所だった。私はそのまま夢の中で眠りに落ちたの。 誰かに守られているんだという気持ちで安らぎながら、もうびっくりして言葉もありません。彼女は私を見もせずに続けました。そんな夢を最初の妊娠の時に何度も何度も見たのね。でも場面はいつもいつも違うの。誰かを刺し殺す夢もあれば、開いている2階の窓から侵入して寝ている女性の首を絞めて殺したこともあったし、小さな子を連れ回して挙句川に突き落として殺したこともあった。でも必ず最後は寝ている自分のところへ帰るの。自分の中へ、お腹へ入っていくの。そこで終わるの。だから最初の子は旦那に黙って下ろしたの。でも初めての妊娠でブルーになってたりノイローゼ気味だったり。そうかもしれない。実は妊娠中の人たちが集まるフォーラムに顔を出したり、ネットでそういう事例がないか検索したりもしたし、いろいろしたんだけど、あんまりにもあの夢の自分がリアルで、肉を切り裂く血の匂いとか、首を絞めた時の手の感触とか、突き落とした子供の髪の毛とか、気持ち悪くて。もしかしてそれ2回目の妊娠の時も見たの？同じ夢。2回目はもっとひどかった。まさか2回目も。彼女は黙ってうなずきました。もうなんて言ってあげたらいいのか分かりませんでした。私独身で子供もいないし、妊娠中ってそういうことあるんじゃないのかなとか、考えすぎだよとか、そんな深刻になることじゃない、そんな深刻になることないじゃないとか、大丈夫だよと明るく笑ってみたり。でも彼女は暗い顔のままうつむいているだけです。だから別れたの。私と前の旦那の子でなければもしかしてと思って。そんな。そこで昼休み終了のチャイム。うちはチャイムが鳴る会社なんです。が鳴ったので、彼女は勤めて明るく風にぎこちないけど笑顔を作って、もう大丈夫だと思うんだけどね。相手が違えばと思うんだけどね。ねえ。そうそう、大丈夫だよとか、気にすることないよとか、そんなような言葉しか口にできなかったような気がします。次に妊娠するときはもうそんなことないと思うよとかなんとか。そして彼女は退職していきました。それが1月の下旬の話。そして昨日、昨日5月5日ゴールデンウィークの最終日前、彼女に偶然街でばったり会ったんです。久々に会う彼女はなんだかますます色が白く華奢になった気がしました。久しぶり、元気？もううちなんていいさんがいないから忙しくてさ。あの時の彼女の毒悪などすっかり忘れて、私は会社の近況を話そうとした時、Kさん、やっぱりダメかも。また見たよ。今度はもっともっとひどかった。じゃあ元気で、さようなら。汗ばむほど天気のいい日でしたが、冷や水を頭から浴びせられたようにゾーッとしました。以上、埋めないっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み790、夜行堂ってもう全部読んじゃったんですかと。多分読んだ。で、791、あったあった、貼っておこう。おかいた百物語2016、うんにゃらかんにゃらと。8月20日午後7時開演って書いてありますね。はい。まあ、はい。はいしか言えないけど、そうですかって感じ。 毎年毎年100集まるのがすごいのかな。100は、うん、はい。で、次、水の中に人がいる。俺が多分小学2年生の頃のこと。毎年お盆には親の実家に行っていた。俺は新幹線に乗れるので楽しみにしていた。そこは典型的な田舎で水田が広がる農村だった。家の裏に用水があった。並々と水が流れる用水で、子供心に水深が2メートルくらいあるのがわかる迫力のある小川だった。地面と変わらないくらいのところに水面がある。たっぷりとした水が流れていた。俺は少し年上のいとこの女の子と一緒にその用水の端でセリを積んでいた。ふとその女の子が、水の中に人がいると言った。見ると確かに人の顔が濁った水の中からこちらを見ているのが見えた。緑色というか灰色というか、そんな水面のすれすれ下に白い顔があって、しっかり俺たちを見ていた。そしてたっぷりとした水量をものともせずそこにとどまっていた。いとこのお姉さんは黙って俺の手を引っ張ってそこから逃げた。それ以来水恐怖症になった。以上、水の中に人がいるっていう題名の話で出した。ちょっと待ってよ。声の主。声の主っていう題名の話です。いきましょう。夜中にコンビニに買い物に行った。東京とはいえ東の外れにある住宅地で人通りはまるでなかった。大通りの角にあるコンビニで用事を済ませ、オレンジの街灯のもと自宅に向かって歩いていた時、女の子の声でふふふと笑い声が聞こえた。私はその瞬間凍りついた。相変わらず周りに人の気配はない。ただそこで私は人がいないのに笑い声が聞こえたから怖がったのではなかった。声の主は頭上数メートル上のあたりにいるようなのだ。そこで上を見る勇気もなく、私は足早に家に向かった。数メートル先を左折、小さな坂を下り、数分後に右折して私の家。その5分をかからない時間が恐ろしく長く感じた。最後の右折、ちょうど小学校の正門がある前で思った。上にいる、いた、何かを確認しなければ、ついてきたら困る。数秒間迷い決意して、足早に歩いて荒くなった息も整った頃、思い切って上を見上げたが見えなかった。 その瞬間何かに頭を押さえつけられた。同時に聞こえてきた女の子の声は言った。お母さん見つけた。私は独身だし子供もいない。やばい、厄介な霊に呪われる、取りつかれる。ダッシュで帰宅。両親を起こして事情を話した。一晩中家族が起きててくれて、朝までなんとか無事に過ごした。それから1ヶ月間、数時間ごとに笑い声が聞こえる。もちろんその瞬間は上を向いても押さえつけられる。お祓いも聞かず体調を崩し、ほとんど眠れない。そこで昨夜勇気を出してその声に向かって聞いた。人違いだよ、子供もいないし、いい加減にして。女の子の声は明らかに怒っていた。生まれる前に殺したくせに。以上、声の主っていう題名の話でございました。はい、でに押さえつけられるとついてる。怖いです、怖い。頭を押さえつけられるって嫌ですからね、単純にそれだけでも嫌ですけどね、しかも数時間を切って笑い声聞こえてグーッと押さえつけられるのも最悪ですよね、と思うんですけど、はい、で次、錆びた国。俺は青梅にある有名な心霊スポットに友達何人かと行ったんだ。その時もカメラのシャッターが降りなかったり、音声認識のカーナビが無音状態の車内で突然起動したり、変なことはいろいろあったんだ。でも本当におかしかったのはそれからだった。その3日後ぐらいだったと思う。その夜寝ていた時に突然内臓のどこかというか下腹部が猛烈に痛み出したんだ。本当に痛くて血を吐いたり、痛みでベッドの上をのたうち回った。救急車を呼んで病院でレントゲンやらいろいろ検査したら、小腸に10センチくらいの錆びた釘が入ってるって言われたんだ。手術で取り除いたが、医者になんでこんなものが入ってるのって聞かれたが、答えられるわけもない。飯に混じれ込んだとしたって明らかに気づくし、飲み込めるはずない。突然夜痛み出したのもおかしいし、俺にはあの夜にいきなり釘を腸にぶち込まれた気がしてならない。なんだか得体の知れない恐怖に襲われた。結局あのトンネルが関係あったのかどうかは今でもわからないが、多分人生で一番シャレにならないくらい怖かった。釘が俺の腸から出てきて何日か経った後、俺は一緒にトンネルに行った友達に連絡を取ろうと思い、携帯やら自宅やらにかけたのだが、なぜかいつもタイミング悪く繋がらない。電源が切れていたり、自宅にかけても家族が、ごめん今外に出ててさっきまでいたんだけどとか、そんな状態がしばらく続き、俺はなんとか退院することができた。それから友達とも連絡がつき、一緒に行った友達が家にお見舞いに来ることになった。この時俺はまだ入院したが退院することができたとだけ言って、詳しいことはまだ言ってなかった。 その友達とある程度世間話を交わした後、そういえばなんで入院したの？と聞かれ、腸から錆びた釘が出てきたことを伝えると、みるみるうちに顔が青ざめていった。そして、そうか、あれは釘だったのかってつぶやいた。どういうことかと思い気になって聞き返すと、どうやらその友人はトンネルに行って以来ずっと同じ夢を見続けていたらしい。それは自分の腸から細長く真っ黒なえのき茸のようなものが一本だけスルスルと生えてきて、腸の中をもぞもぞとうごめき回るというものだったそうだ。俺の話を聞いて友人はやっとそれがキノコではなく釘だったことが分かって恐怖に震えたのだという。結局なぜそんな夢を見続けたのか、釘を入れたものは何だったのか、そんなものはやっぱり一つも分からなかった。ただキノコの夢にしろ釘にしろ、なんとも得体の知れない恐怖を味わったことは確かだった。以上、錆びた釘っていう題名の話でございました。あれ、意外とポンポン読んでんな。適当に選んで、で、ジータレス読み793、おっちゃんこ794、女性が水子が水子の霊で怖い目にってあんまり聞かないから、やっぱ霊って罪の意識とかが見せるのかなと。水子の霊で男がなんだかんだっていうのはあんまり、まあゼロではないですよね。まあ自分が読んでる話でも、男がっていうパターンもあったとは思うんですけども、どちらかというとやっぱり女性の方が多いんですかね。そのなんだろう当然自分わかんないから適当なこと言いますけど、まあ当然女性の方が、まあそっちの方の意識っていうのはやっぱ強いですよね、多分ね。その だって男性は産めませんから、やっぱり産んでる産む側、のやっぱり女性としたら、やっぱり意識はそれは男性と比べたらやっぱ違うんじゃないかなというのはあるんで、そういった部分もなんかあるのかもしれない。その変な話ですけど、その男性の方が記憶から薄れそうな気がしません。そのなんつうの、どっちかって言ったらですよ、女性の方はね、もうだって自分で痛みをこうあれしながらこう産むわけですから、まあ、産んだりとか、まあ、仮に下ろすとしても、嫌な話ですが下ろすとしても、実際そういう風な目に遭うっていうかなのはもう女性しかないじゃないですか。男性はありませんからね、そういうのは。下ろさせたっていうそのあれはあるかもしれないですけど、でも自分自身がその痛みと、実際の痛みとなってるかっていうとそうじゃないから、そういった点ではやっぱり意識の違いっていうのは、まあ少なからずあるでしょうし、まあ、そういったのはあるかもしれないですね。男の方は忘れるとかさ、そのもしかしたらあるかもしれないね。で795、男なんか汁出しただけで命の自覚ないもんなと。だからまあ、結局まあなんだろう、まあそのもう大雑把に言えばまあそういうことですよねそのあんまりいい言い方じゃないけども、っていうことから、その記憶から抜けやすいっていうかっていうのはまああるんじゃないかなというふうには思いますよね。男の方がね、やっぱりどっちがって言ったらね、そういうふうなことはあってもおかしくないと思いますけどね、でそれがそういうふうな記憶残る残らない、意識の、まあ、残る残らないっていうところがそういうふうなところにも、あるかもしれないっていうね、だからなんだろう、自分はあまり記憶ないですけど、その記憶ないですけどってそういう意味じゃなくて、ね、この怖い話の読んでてって意味で、まあ男性がそういう風なその水子の霊うんぬんかんぬんって時は、 印象ですよ、自分もだって読んでる話ほとんど忘れてるからあれですけど、印象としてはなんか、他の人が、見た時に男に水子の霊がついてるパターンっていうか、その男は分かんないというか全然記憶にないんですよ。記憶になくて意識からも抜けてるんだけど、なんかこういろいろあっておかしいんだよねって言ってると、周りのその例えばまあ見える人というか、まあそういう人から見るとなんかついてると、そういうねのがついてるパターンみたいな。だから本人は全然覚えとらんだけど、振り返ってみると、あの時みたいなパターンっていうか、だから そういうパターンは多いかもしれないね。で、はい。でですね。次。あれ、これ読んだのかな？あ、まあ、いいや。読んでないと思うから、あれ読んだのかな？ある殺人者の話ってやつですね。はい。とりあえず選んだ話、これで終わりなんですけどね。1時間ぐらいかかるかなと思ったらかかりませんでしたね。もうちょっと話を選んどくべきだったな。はい。ある殺人者の話ってやつです。まあ適当にシャレコアのまとめサイトからポチポチポチポチ押してるだけだから別に、まだまだいっぱいあるので、あれなんですけど。とりあえず、行きましょう。私は通信制高校に通い、死ぬ気で勉強してなんとか国立の大学に受かった時の話です。大学に行って講義を受けて一人暮らしのためバイトをやり、休みの日には飲み会、普通の日々を過ごしていた時にある事件が起こりました。その日は薄曇りの空で風が冷たい日でした。私はバイト先に向かう途中でした。ちょうど信号が赤になりました。横には20代後半くらいの母親と小学1年生くらいの女の子が泣いていました。女の子の前にはアイスが落ちていました。落としたアイスは食べられないの、また新しいの買ってあげるからもう泣かないで、やだやだやだ、今食べたいの、今買って。泣き止む気がしない女の子を見て、そういえばこの前焼肉屋でもらった飴があったような。信号が青になり、私は女の子の視線に合わせるためにしゃがみ込み、女の子に話しかけました。これよかったら食べて、アイスの代わりにはならないと思うけど、お母さんを困らしちゃダメだよと飴を手のひらに乗せて言いました。ああ、ありがとうございます。ほら、昨夜、亀、なさい。ツインテールが似合う女の子は泣き止み、微笑みながら手を伸ばし、飴を取ろうとした瞬間、私の目に映っていた二人の親子がいなくなり、いつの間にか目の前にはトラックだけがありました。何が起こったのか分からず、ただ放心状態で意識が飛ぶような感覚がありました。意識がはっきりしてきた時には私はパトカーの中にいました。がっちりとした体格の良い警官が何が起こったのか説明してくれました。よって運転していたトラックの運転手が君の横を通ったらしい。横にいた親子は残念なことに亡くなった。私は初めて死を身近に感じ、手足が自分のものではないほど震えていました。思い出せること何でもいいから話してくれるかな。私は女の子がアイスを落として泣いていて、飴をあげるために親子を足止めしてしまったことを言いました。涙は出てなかったと思います。 ただ私のせいでまだ幼い命、その幼い命を育てる人の命を奪ってしまった自分が恐ろしいと感じていました。そうか、よく話してくれたね、ありがとう。でも君のせいではないんだよ。悪いのは酔って運転した人だ。自分を責めてはダメだよ。そんな同情じみた言葉なんてその時の私にはどうでもよかった。ただ早く帰りたい。帰ってこの汚れた体を洗い流したい。そんなことを思っても人が死んでいるのでそう簡単に返してもらえず、帰った時には日が暮れていた。シャワーを浴びながらお葬式には行くべきだろうかなどと考えていた。その日は軽く食パンを食べて眠りについたと思う。お葬式当日どんな顔をしていけばいいのかわからなかった。行く途中、事件の後の警官の言葉が何度も頭に浮かんだ。そのことは遺族には言わない方がいいと思う。話すのは君の自由だが、第二の事件が起こらないためにね。どういうことなのか、事件があった日にはよくわからなかったが、今はよくわかる。私があの時考えてたように、私が引き止めなかったら親子は助かっただろう。運転手は親子と共に他界している。愛する家族を失った家族は何に向かってこのどうしようもない感情を投げつければいいのか。私は自然と足が重くなっていた。歩みが遅くなっても進んでいれば必ず目的地にたどり着いてしまう。どんな顔で行けばいいんだ。この言葉を何回歩きながら口にしただろう。目的地の周辺をしばらく歩いていた。事件の日の警官が言っていたと思われる言葉を思い出す。君のせいではないんだよ。悪いのは酔って運転した人だ。そうだ、何を悩んでいるんだ。私は泣いていた女の子に好意で呼び止めたんだ。トラックが来ると分かっていれば呼び止めたりはしなかった。悪いのは運転手だ。悪いのは運転手だ。悪いのは運転手だ。私じゃない。私じゃない。私じゃない。何度も呪文のように頭で繰り返しながら会場に向かった。さっさとやるべきことを済ませ早く帰りたい。もう存在しない親子に向かい手を合わせる。私のせいじゃないよ。あなたたちの時間を奪ったのは私じゃないよ。そんなことを思っている自分に嫌気がさした。何やってるんだろう。こんなこと言いに来たのかな。さっさと帰ろうと足を上げたとき呼び止められた。君は事件のとき近くにいた人じゃないですか。他界した父親がもう死にそうな顔でこちらを見ながら言った。はい、いました。余計なことなど喋らないようゆっくりと言葉を返す。大変だったろうね。あの時のことを覚えているかな。もし私の家族たちのことを見ていたら何でもいいから教えてくれないかな。何でもいいんだ。最後に笑っていたのか泣いていたのか、どんなことでもいいんだ。私は死にそうな顔の父親の顔を見てあの時のことを言おうか迷っていた。言ったらどうなるんだろうか。恨まれるのだろうか。私はもう恨まれてもいいと思って言うことにした。さっき手を合わせた時に馬鹿げたことを考えていたことに罪悪感みたいなものを感じていたからだ。あの時のことをゆっくり父親に話した。そうか、じゃあ笑ってたんだな。よかった、よかった。それだけでも分かって嬉しいよ。泣いてなければそれでいい。ありがとう、ありがとう。何度もお礼を私に言っていた。その言葉は私にどれだけ救いを与えたのだろうか。しかしその時その救いを感じられなかった。家族はもう一人いた。私がお葬式の会場に入った時ずっとうつむいていた人だ。 兄がいたのだ。私が事件のことを話し終わったとき、兄は私をまっすぐ見ていた。私は顔を合わせられなかった。まばたきもせず、ただ私だけを見ていた。その視線があの救いの言葉を打ち消していた。私が帰ろうとしたとき、兄ケンジ過去カメが何かつぶやいた気がした。何を言ったかよく聞こえなかった。なんで母さんと昨夜が死んであいつが生きてるんだ。あいつが代わりに死ねばよかったのに。そう聞こえた気がした。私は逃げるように家に帰り、すぐベッドに行き眠りについた。私はどこかわからない場所で走っていた。ここはどこだろう、なんで走ってるんだろう。でも歩いてはいけない。あいつが来ている、すぐ近くまで来ている。歩みを止めてはいけない。早く逃げなきゃ、遠いとこまで、あいつがいないとこまで。私は目を覚ました。汗でびっしょりになった体が気持ち悪かった。シャワーを浴びながらさっきの夢を思い出す。夢は現実に見たものの、鏡で今まで感じたことが混ざり合って夢を見る、と何かの本で読んだ気がする。今まで何かに恐れて走ったことなんてあるっけな。今日は彼女に会うから明るい顔でいなきゃな、などと考えながら鏡を見ていた。彼女と会って数時間が経ち、すっかり昨日のあのことなど忘れた気がした。ファミレスでお昼をとる。料理が運ばれてくるまでの時間を過ごす。今日朝会った時、死んだような顔してたからびっくりしたよ。そうだった、自分ではわからなかったな。でも今は元気だからきっと気のせいだったと思うよ。事件のことは彼女には話していなかった。学校のことなどを話しながら昼食をとる。彼女と会って元気になるのは自分でも感じていた。でもなぜか嫌な予感がしていた。ちょっとトイレ行ってくんね。そう言い彼女は席を外した。気のせいか、軽く風邪でもひいてるのかなと思ってガラス越しに見える風景を見ていた。なぜかその風景が怖かった。なぜだろう、どこが怖いのだろう。いつもと変わらない風景なのに。ガラスの壁に反射してファミレスの店内が映る。私は凍りついた。あの時、あの葬式の時、あの恐ろしい目、何もかも壊してしまいそうな目。ケンジがまっすぐ見ていた。あの時と同じようまばたきもせず、ただまっすぐに。その日昼食を食べた後、すぐに車で彼女の家まで行き、そこで日が暮れるまで過ごした。自宅は7階建てのマンションの5階にある。いつも階段で音を立てないように登っている。ゆっくりと登る。毎日階段登る人は試してほしい、結構運動になるから。この日は疲れていたので、階段で行くかそれともエレベーターで行くか少しの間悩んだ。こういう時こそ自分に甘えてはダメだと思い、階段で行くことに決めた。音を立てないようにゆっくり登り、4階に着いた。あと1階だと思いながら5階につながる階段に向かった。あと半分で5階というところで、ふと私の家のドアの前に人影がいるのが見えた。誰だろう、友達かな、などと思いながら進もうとしたとき、人影が動いた。月明かりに照らされた人影はケンジだった。なんで、なんでここにいるのか、どうしてわかったのか。こんなこと考えている場合じゃない。逃げようとしたとき、自分の体の異変に気づいた。足が思うように動かなかった。人影はそんなこと気にもしないでどんどん近づいてくる。階段に隠れるようにしゃがみ、4階へと続く壁にひっそり何とか身を寄せた。ケンジは階段ではなくエレベーターで降りようとしていた。エレベーターが5階へと向かい始める音が聞こえた。私の心臓が大太鼓のようにどんどんなっている。その音がケンジに聞こえてしまう気がした。チンとエレベーターが5階に着き音が鳴った。 永久に続くかと思われた時間が動き出した。エレベーターが5階から1階に向かい始めた。ふと無意識にエレベーターの方を見てしまった。気のせいか、ケンジと目が合ったような気がした。その日も夢を見た。私がケンジを金属バットで殴っているのだ。何度も何度も。家がなぜか知られてしまったので気軽に出かけることができない。それでも空腹は待ってはくれなかった。冷蔵庫は1時間前に見て何も食べるものがないことは分かっているので他を探す。インスタントラーメンあったっけな、などと言いながら食器棚を探す。普段は健康のため自分で料理をするのでインスタントラーメンなどあるはずもなかった。仕方なく友達に昼飯をおごるからと電話し、迎えに来てもらい食事をとった。その日は家に帰る気がしなかったので友達の家に泊まることにした。次の日は大学の講義に出ないといけないので一回家に帰らなければならなかった。朝早く友達の家を出ることにした。前の晩のようにまた階段から登ることにする。もしあの時エレベーターで行っていたら見つかっていたかもしれない。見つかっていたらどうなっていたのだろうか。案外事件前の様子を聞きに来たのかもしれないな。そうだ、きっとそうだろう。自分に言い聞かせながら5階へと向かった。5階の自分の部屋に無事着いた。自分の部屋を見渡してなんでこんなに神経質になってるんだろうななどと考えながら、大学に行く準備をして早めに家を出て講義の時間まで喫茶店にいることにした。その日は特に何もなかった。平凡な日々に飽きていても結局人間は平凡な日々が一番だなと思い、シャワーを浴びてその日は早めに眠りについた。その日も夢を見た。どんな夢かは起きた時には忘れていたと思う。起きた時はまだ午前4時だった。まだ寝れるな。トイレに行ってもう一眠りするかな。トイレに向かい用を済ませベッドに向かおうとした時、玄関に何か落ちていた。何だろうと玄関に向かった。黒い封筒が落ちていた。その時にはもう眠気などみじんも感じていなかった。中を見たらワープロで書かれた白い手紙が2枚入っていた。手紙はもう残っていないので文字すべて合っているかは自信はないのだが、多分こんな感じだったと思う。1-1、コンコンコン。僕は殺人者の家の戸を叩いた。殺人者は出てこない。なぜ出てこない。コンコンコンコンコンコンコンコン。僕は殺人者の家の戸を叩いた。殺人者は出てこない。コンコンコンコンコンコンコンコンコンコン。僕は殺人者の家の戸を叩いた。殺人者は出てこない。なぜ出てこない。2-2。いるのは分かっている。いるんだろう。なんで出てこないの。出ろ出ろ出ろ出ろ、早く出ろ。いるのは分かっている。出ればお前は幸せになれる。僕も幸せ、母も幸せ、妹も幸せ、ちな幸せ。気づいたとき、その手紙は濡れていてインクが滲んでいた。私はその手紙をめちゃくちゃに丸めてゴミ箱に捨てた。何なんだ、なんでこんなことになるんだ。ゴミ箱に捨てた手紙に視線を向ける。ケンジが手紙から出てくるような気がした。私は台所に行きその手紙を燃やした。私は手紙が燃え尽きるまで見守った。なかなか燃えなかった。このまま永久に燃え続けるのではないかと不安に思っていた。その日はバイトが入っていたけれど部屋から出れそうにないので友達に電話し代わってもらった。私はじっと玄関を見つめながらその日を過ごした。他に何もする気が起きなかった。ただ玄関を見つめていた。誰かが訪れるのを待つかのように。 次の日は大学の講義があったので誰かに代わってもらうわけにはいかず部屋から出なければならなかった。家をゆっくりと出る。何年かぶりに太陽の光を浴びたような気がした。大学に行き無事講義も終わり、友達が飲みに行こうと誘ってきた。私は嫌な気分を吹っ飛ばすために飲みに行こうかと思ったが、酔って帰ってもしケンジがいたら逃げきれない。都合が悪いと言い断った。帰りにホームセンターに行き、痴漢撃退用のスプレーとブザー、ガムテープと非常食、木の板をカゴに入れレジに向かおうとした時、あるものが目に入った。金属バット。夢でケンジを殴っていた金属バット。これがあればあいつを殺せる。この非現実的な時間が終わる。これを買えば。手にしようとしたとき、はっと目が覚めたような気がした。私は殺人者にはなりたくない。その言葉が頭に浮かんだ。なんで私はこんなことを思うようになったのだろうか。何が私を変えたのだろうか。自分の体が誰かに乗っ取られていく感じがした。気が変わらないように急いでレジに向かった。本屋に行き、撃退ストーカー、通り魔、痴漢、盗難、女性のための防犯マニュアルを買い、スーパーで長持ちする食材を買って家へと向かった。スプレーをカバンで隠しながら行き、無事家にたどり着いた。すぐに計画していたことを開始する。窓の鍵がかかっているか確認し、木の板をガムテープで窓に貼り付けた。窓に人影が映るのが怖かったからつけたと思う。郵便ポストにも木の板をつけたかったが、木の板が足りなかったのでガムテープだけで我慢した。その日は疲れたので非常食を食べ、シャワーを浴び、防犯マニュアルを軽く読み、眠りにつこうとした。眠れる気はしなかったのだが、いざベッドに入って目をつぶっていれば自然と寝れるもんだろうと思い、ベッドに向かい、その日は寝れたんだと思う。朝起きて一番に玄関に向かった。郵便ポストにつけていたガムテープが何かで切られていて、また一通の黒い封筒が落ちていた。中身を見ずに捨てようと思ったが、どうにも気になったので見ることにした。 1-1 僕は今日も殺人者の家に向かう。今日は出てくれるかな。出てくれるといいな。早く会いたいな。僕はあいつの家の前にたどり着いた。僕は前来た時と家の様子が違うのに気がついた。無駄なのに。こんなことしても無駄なのにね。何やってるの。僕と会えばいいのにね。殺人者の考えは僕にはわからない。今度は燃やさずトイレに流す。ベッドの上で考え事をしていた。何を考えていたかは正確には覚えていないが、でも多分これからどうあいつから逃げようか、どうやって殺される前にあいつを殺そうかなんて考えていたと思う。今思うと精神が普通じゃないのかもしれない。一回病院にでも行くべきだろうか。その日もバイトを代わってもらおうかと思ったが、さすがに休めない。生活費が足りなくなっては困るので行くことにした。バイト先で平凡な時間を過ごし、この平凡が帰ることにした。マンションの入り口が見えてきたとき、人影がマンションから出てきた。私は自動販売機に隠れた。こっちに来たら終わりだな。カバンから痴漢撃退用のスプレーを取り出し、戦闘態勢に入った。人影は私の期待を裏切り、こちらに向かってきた。心臓が高鳴る。自動販売機の近くにある電灯が人影を照らした。隣に住む社会人だった。軽く会釈しマンションへと向かう。気にしすぎだ。疲れてるのかなと思いながらマンションの入り口に入ろうとし、自分が先ほど隠れていた自動販売機の方を見た。電灯の葬式で見た顔、ファミレスで見ていた顔、エレベーターの中にいたあの顔。ケンジは微笑みながらこちらを見ていた。私はマンションへと走った。エレベーターは1階に止まっていた。エレベーターで行くか階段で行くか。私はエレベーターに乗り込み、5階のボタンを押し、閉まるのボタンを押した。 早く閉まれ閉まれ閉まれ閉まれ閉まれ。私の願いが通じたようにエレベーターはケンジがたどり着く前に閉まってくれた。エレベーター越しにケンジを見る。ケンジはリュックサックを背負っていて手にはサバイバルナイフを持っていた。たどり着く前にエレベーターの扉が閉まり、私はとりあえず安心することができた。もう安心だ。エレベーターからケンジを再び見ようとしたが、ケンジの姿は見えなかった。そうだ、階段があるじゃないか。なんで安心してるんだ。早く5階についてくれ。そう祈りながら5階のボタンを狂うように押した。5階につきエレベーターから出た。ケンジはまだ来ていない。階段を上る音が聞こえる。音は近づいてきている。もう4階くらいかもしれない。私は急いで自分の部屋の前に行き、カバンから鍵を取り出そうとした。焦って鍵を落としてしまった。急いで拾う。拾いながら階段の方を見た。ケンジはもう5階についていた。こちらに走って向かってきている。私は鍵を拾い、ドアを開け中に入る。入った瞬間ドンと叩かれた。多分サバイバルナイフで刺したのだろう。私はなんとか鍵をかけることができ、チェーンをかけトイレに向かい鍵をかけた。3時間はトイレで玄関を見る。思った通り黒い封筒が落ちていた。1-4。僕は今日は殺人者に会える気がした。夢に昨夜と母さんが出てきたからだ。悲しそうな顔を手にしてあげたい。2-4。昨夜と母さんの予想通り殺人者の家に行ったら殺人者に会えた。昨夜と母さんが会わせてくれたんだ。殺人者は逃げた。せっかく会えたのに。幸せになりたくないのか、不幸せが好きなのか。3-4。僕は階段を上った。殺人者に幸せを与えるために、昨夜に幸せを与えるために、母さんに幸せを与えるために、父さんに幸せを与えるために、みんなに幸せを与えるため。4-4。殺人者は僕に会ってはくれなかった。僕は悲しくはなかった。またすぐ会える。家族が僕の味方をしてくれる。私は警察に電話をした。予想通りの回答が返ってきた。よくあるいたずらじゃないですか。いたずらじゃありません。手紙もちゃんとあるし、扉にナイフで叩かれた跡があると思います。すぐ逮捕してください。ですよ、一人暮らしで構ってこんなことするならボランティアにでも行って少しは人の役に立つことをしなさい。そう言われて私は電話を切った。自分でやるしかないな。自分であいつを。包丁を見ていた。手を包丁から離す。私は何をやろうとしているのか。殺人者になるくらいなら私はいっそ死にたい。でも本能がそうは言っていない。自分の体を赤く染めたいと思っているに違いない。あの夢のようにあいつを。朝目が覚め洗面所に行き顔を洗った。鏡に映る自分の姿を見てみた。一瞬私の顔じゃないものが見えたようで、私の顔じゃない、冷酷で温かさを全く持たない顔。大学でカバンを開けたら台所にあるはずの包丁が入っていた。いつ入れたんだろう。周りにバレないようにそっとカバンの奥にしまった。何かに操られているかのような感覚がした。その日はまっすぐ家に帰る気がしなかったので、気分転換に電車に乗りブラブラと歩き回った。結局何も目的がないので、すぐに帰る駅が近くなったので出口に向かい電車の扉が開くのを待つ。電車が止まり扉が開いた。ドンと私に人が何かぶつかった。あ、すいません。私はそう言い振り返ったが誰もいなかった。電車から降りて何か異変に気づいた。周囲の人が私を見ている気がした。私はそんな視線を気にもせず地面に向かって足を出す。地面が反転したような気がした。気づいたら辺りは真っ白だった。体を起こし辺りを観察する。病院。なんでこんなところにいるのだろうと思っていた時、看護師が入ってきた。簡単な検査が終わり、何が起こったのか看護師さんに聞こうと思ったとき、ほっそりとした人が入ってきた。看護師は部屋から出て行き、部屋には二人だけになった。その男は刑事だと言って私に起こったことを説明してくれた。 電車を降りた時ナイフで刺されたみたいだが必要と言われた。言っているのか痛みは一切感じられなかった。何か心当たりはあるかなどと聞いてきたような気がする。通り魔だと思います。私を刺したのはあいつだと確信している。私はあいつには捕まってほしいまで。2週間はあっという間だった。入院していた時いろんな人が私を訪れ何か言っていたような気がする。私は寝ていたと思う。家に向かった。あるものが来ているか早く確かめたかった。家の扉を開け黒い封筒が来ているか確認する。封筒はなかった。平凡な日々が数日過ぎた。私は刺激を求め外をブラブラしていた。何か物足りない。ちょうどお昼の鐘が鳴り昼食を取るため家に帰ることにした。マンションの入り口に入ろうとした時視線を感じた。視線の方を見て私は喜び、人物は手にナイフを持っていた。ケンジがいた。私はカバンにしまってある包丁を取り出そうとしていた。その行動を邪魔する声が聞こえた。君何をやってるんだ。二人の警官がケンジへと向かっていた。ケンジは逃げ、二人の警官はケンジを追っていった。もう一人ほっそりとした警官が遅れてやってきた。君大丈夫か。
大丈夫ですよ。
舌打ちをした。なぜ邪魔をする。邪魔をするな。数十分くらい過ぎケンジを追っていた警官が戻ってきた。どうやらケンジは捕まらなかったようだ。ちょうど君のマンションの周りを巡回する回数を増やしていてよかったよ。
なんで回数を増やす必要があるんですか。
念のためにね。もしかしたら警官が私の家を調べ封筒を持って行ったのかもしれない。私の家に封筒が来てなかったですか。警官は一息つき言った。白い封筒と黒い封筒2通来ていたよ。その手紙を見せてもらうためにパトカーに乗った。白い封筒には祝いと書かれていた。中身を見る。1分の1。僕は殺人者に幸せを与えた。黒い封筒の中を開け中身を見た。1の1。幸せは簡単には与えられなかった。殺人者は幸せが来るのを待っている。僕も待ち遠しい。早く幸せになりたい。なんでこの手紙が来ていたことを言ってくれなかったんですか。君の治療に良くないと思って家族にも相談してその方がいいと言ったんだ。隠していてすまない。私の中の何かが冷めていく。なぜか自分が怖くなってしまった。帰ります。送っていこう。私は家に着きベッドに向かった。何なんだケンジと会った時のあの感情は。確かに私はケンジを殺そう。私がいなくなってしまう気がした。大学の帰りに久しぶりに飲みに行った。楽しいはずの飲み会は全然楽しくなかった。料理も酒もまずい。酒がまずい時は自分自身の何かだ、病んでいる証だと友人が笑いながら言っていた。階段を降りようとした時後ろから押された気がした。酔っ払って自分で落ちたのかもしれない。あいつが突き落としたのかもしれない。どっちでもよかった。私は気づくと階段の一番下にいて手が急な人が近づいてきた。大丈夫ですか。今救急車呼びます。
大丈夫です。ただ転んだだけです。
救急車なんて大げさですよ。自分で病院行くので気にしないでください。そう言ってその場を去った。家に着いた時にはもう痛みは感じなかった。ある感情だけが私の体を満たしていた。やられた、またやられた、あいつに。悔しい、悔しい、悔しい。次こそは。何度もつぶやきながら私は包丁を手に持ちベッドに向かって刺した。何度も、何度も、何度も。私の部屋に人影がいるのが見えたような気がした。誰だ、あいつか、あいつだといい。私はその人影に飛びかかろうとした時私の体が固まった。その人影はケンジではなかった。
彼女が泣きながら私を見つめていた。彼女の視線から逃げるように部屋を見渡す。ベッドからは綿が飛び出していて、その綿は赤しすぎて自分の手を切ったんだろう。私は手にしていたものを床に落とした。自分ではない誰かが私を乗っ取っている。何が私…彼女はぎゅっと抱きしめてくれた。温かかった。ずっとずっと泣きながら抱きしめてくれた。私の中の殺人者が消えたような気がした。狂気になりそうなものは彼女が処理した。外に出るときは必ず彼女がついてきた。私は変わらない風景を見たくなかったので外に出る。平凡な風景を見ながら私は何かを探すようにただひたすら歩いた。彼女は何も言わずついてきた。夜になり風が冷たくなってきた。私と彼女は歩道橋の上を歩いていた。向こうから人影がやってきていた。彼女が私の手を引き、早く逃げよと言っていた。私は意味がわからなかった。何を恐れているのか。その瞬間、肩に熱いものが入ってきた。私は倒れた。ナイフが刺さっていた。痛みは感じなかった。私の殺人者が目覚めたような気がした。ナイフを私に刺した人物が言った。殺人者は簡単には死なせてはいけないよね。苦しんで死ななきゃ。昨日夢を見たんだ。母さんと昨夜が出てきたんだ。教えてくれたよ。母さんと昨夜はトラックにひかれて死んだ。お前もトラックにひかれて死ぬべきだよね。何か熱いものが私の体を満たしていった。殺人者は肩に刺さっているナイフを引き抜く。やっとか。やっとこの時が来たのか。殺人者は検事の首を片手で掴んだ。どこに刺そうかと悩んだ。検事は必死に殺人者の腕を掴み抵抗していた。殺人者は首元に狙いをつける。夢みたいに赤く染まるのか。次はどこに刺そうか。検事に向かってナイフを突き刺そうとした。彼女が私の体にしがみつき、それを邪魔した。やっと終わるのに、なんで邪魔するんだろう。体の力が抜け、ナイフが地面に落ちた。殺人者はいなくなっていた。ケンジは私にしがみつく彼女を突き飛ばし、私を持ち上げ壁に押し付けた。もうダメ、死ぬ。今助かっても、いつあいつがまた現れるかわからない。私は目をつぶり抵抗するのをやめた。車が通る音が何度も聞こえる。彼女にお礼を言いたかった。そう思いながら死を待った。歩道橋の上から下を見た。人が群がっていて、その視線は皆同じ方を見ていた。道路が赤い血で染まっていた。私は病院で警官に今日のことを話した。多分正当防衛が認められると思う。目撃者もいるし、心配することはないと思うよ。そう言い、警官は出て行った。私が検事を突き落としたのだろうか。あの場には私と彼女と検事しかいなかった。彼女は突き飛ばされてからあの場所は動いていなかったと思う。私がやったのか。無意識のうちにあいつが出てきてやったのか。終身刑にでもしてもらい、私の時間を終わらせてほしかった。一人残った父親は私を恨んでいるだろう。私がいなければ家族は幸せだったろう。私はケンジの父親の家に行くことにした。殺してもらうことに期待を寄せて。父親は期待を裏切った。私に何度も謝罪し、私でよければどんな罰でも受けます、そんなことを言っていたと思う。期待に裏切られたことがショックだった。最後に彼女の様子も見に行くことにした。彼女は眠っていた。昨日病院に運ばれてからずっと眠っていたと思う。部屋にいるのは二人だけだった。ありがとう。部屋を出ようとしたとき手を引かれた。彼女は先ほど表情を変えず眠っていた。私はまだ生きていたいと思っていた。数ヶ月が過ぎ、女の子の命日の日に私はある家を訪ねた。せっかく来てくれたんだ。出前を取ったからよかったら食べていって。 父親は手を合わせていた私に向かって言った。早く済ませて帰ろうと思ったのだが、せっかくなので食べていくことにした。いろいろと話していたらいつの間にか午前0時になっていた。今日は時間が経つのが早いね。よかったら今日泊まっていって。私はなぜか帰りたくなかったので、その言葉はありがたかった。その夜夢を見た。辺り一面に花が咲いている場所に私はいた。丘の上に4人の人影が見えた。呼んでいる気がしたので私は丘へと向かった。丘には仲のいい家族がいた。一人の男の子が私に向かってきた。男の子の顔は笑っていた。あの事件がなかったらきっと楽しい時間を過ごしていただろう。悲しい気持ちになった。私がこの子の時間を奪った。ツインテールの似合う女の子が私に向かってきた。女の子も笑っていた。この笑顔を見たらさっきまでの悲しい気持ちはどこかに消えていた。女の子は私の手を握ってた。家族はみんな笑っていた。女の子の手はとても温かかった。昨日の夢は自分の都合の良い妄想のような気がした。見た気もするし見なかった気もする。朝食もごちそうになることになった。昨日不思議な夢を見たよ。私は夢の内容を聞かなかった。いろいろとありがとうございました。こっちこそありがとう。迷惑じゃなければ来年も来ていいですか。君からそう言ってもらえて嬉しいよ。私はいつでも歓迎するよ。ぜひ来年も来てね。私は家を出た。またあの夢を見たかった。自分で都合のいいように作ってできた夢かもしれないけど、また夢を見たかった。来年は彼女も連れてこよう。きっとあの子も喜ぶ。走って家に帰った。私は走って帰った。夢を見て浮かれていたのか、なぜか早く家に帰りたかった。家に着いたら留守電が一件入っていた。留守電を聞いた。声が聞こえる。その声が何を言っているかその時にはよくわからなかった。病院に着き彼女の両親から何が起こったのか聞いた。車で運転していた彼女に軽自動車がぶつかってきて今手術中だと言った。数時間が過ぎ、手術室から彼女が乗せられた台を引く看護師と医者が出てきた。彼女には足がなかった。涙が出なかった。私は病院のトイレに行き、顔を洗って鏡を見た。おはよう、殺人者。以上、ある殺人者の話っていう題名の話でございました。長い。予想以上に長かった。ちょっと全然見てなかったな。長さすぐ終わるのかと思ったら全然終わんねえ。超時間かかった。これ30分以上読んでたな多分。でジータレス読み796。スナックで働いているチャラ男の後輩がなんで殺しちゃったのって背中越しに言われて慌てて水子供養のとこ行ったって聞いたなと。はあはあ。で797、この話何気に怖いなと、で798、やっぱおっちゃんの朗読いいわと。もうおっちゃんじゃないんですけど、あざす。で799、おっちゃんコーン、バイクマシーンこぎながらダラダラ聞きます。何気に聞いたことある話っすねと。聞いたことあるかどうかは自分もよくわからないけど、これ読んではないと思うけど。で800、キチガイですわ。これはキチガイの顔ですわとね。 COG ですよ。で801、ハッピーエンドになるのかと。ハッピーエンドにはなっとらんと思うんですけども。で802、長かったねと。はい、長かったです。いつ落ちるかヒヤヒヤしてましたけど、ソフトが1時間過ぎたと思って、なんか1時間ぐらいで落ちてた記憶があったので、なんかこの辺来るとやべえのかなと思ってドキドキしてましたけど、落ちずによかった。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は 1時間半ぐらいやりましたね、なんだかんだで最後の30分ぐらいが聞きましたね。30分どころじゃないですね、40分ぐらい読んでたのかな。はい、ということで、録音ファイルはまたアップしてい、こうと思うのでよろしくお願いします。はい、あとは YouTube にもたくさんあるんで2000話ぐらい、2200話だっけかな、なんか2000何百話あるって言ってたけど、そちらも聞いていただけるとありがたいということで、はい、で、あ、まだジータありましたね。なんだろうこの最後、彼女が足を失ったから今度は自分が復讐者になってケンジと同じことをするのかと、うん、なんか自分も、はい、だって殺人者の話ってやつですからね、自分も殺人者に、はい、でということで、あの、なんだろう、あ、まあそうですね、はい、ということで、終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。